指名商店会散歩。指名商店会のお店や周辺のおすすめスポットについてお話ししています。こんにちは、指名商店会山本園茶舗の山本達也です。
お相手佐賀ねっちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月からは私になりましたので、
初めまして。
初めまして。
全然初めましてやないけど、
ちゃうんですけど
もう最初の時からいろいろとお世話になります。
そうですよね。とんでもない、こちらこそですね。いつもあのスタジオの外ではね、いろいろお話をしているので、初めてじゃないんですけど、放送は初めてかな。
放送は初めてです。
ですよね、うん、あ、なんか新鮮。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、さあ今日は、
うん、
うん、商店街の
お店なんですけども、はい、もうここから並びですね。
お、
千鳥寿司さん、
はあ、
そのまんま、
北大路通りをね、
北大路通りを
烏丸通りから西に向いて歩いていくと、はい、
そうです、
北大路通りの
大谷大学の入り口をちょっと越えて、でちょっとガレージがあって、はい、そこも越えたとこぐらいですね、うん、向かいが関西電力さん、
そうです、そうです、そうですね、
はい、はい、でもほんまに昔ながらの、昔からのお寿司屋さんなんですけども、そちらの方をご紹介したいなと思ってます。
お願いします。気になってたんですけど、まだね伺ったことないんですよ、うん、私、うん、
もうほんまになんていうのかな、僕もね昔結構商店街の会合とか、
はい、
千鳥寿司さんでやらせてもらったりとかもしてたんで、
あ、そうなんですね。
はい、結構まあ何食べても美味しいんですけど、
うわいいな。
今おっちゃんとおばちゃんとお二人で、ご夫婦二人でやってはるんですかね。
はい、
うん、まあ京都のいろんなお寿司屋さんいっぱいあるんですけれども、本当になんていうのかな、一人で入っても全然 OK な感じの、気軽に入れるお寿司屋さんで、まあカウンターあって、でほろ酔いセットっていうのがあるんですよ。
いや、なんですかその魅惑的な名前。
いいしょ。
はい、ほろ酔いセット。
ほろ酔いセット1500円。ビール1本ついてて、でお寿司がついててみたいな感じで、ちょっと突き出しがあってみたいな感じだと思うんですけど、はい、でまあなんていうんですかね、僕割に昔からなんていうのかな、本読んでた時にね、
はい、
鬼平犯科帳とか書いて
ある
、
はあ、
池波正太郎さんってあるじゃないですか。
あ、はい、
で、あの人って結構ほら東京と京都と半分ずつ住んではる感じなんですけど、
はい、
とにかくグルメさんなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、へえ。
でも小説とか読んでて も、うん、もう食べるシーンむちゃくちゃ出てくるんです
よ。あ、そうなんや。
でもうほんまに上手に書かはるんで、
うん、
時代劇なんですけど、
その、あ、はいはい、
そのなんていうの、お鍋の様子を読んでるとそのまま食べたな。
そうなんや。
僕結構あれですよ、池波正太郎のその小説でそのまんま作ったことは何回か。
あ、そうなんですか。
そうそう。
どうでした、どうでした。
いや、美味しいです。
あ、そうなん。
ちゃんと出汁取っといて、でなんていうのかな、あれ何やったっけな、仕掛け人バイアン、今なんか映画やってます
よ。はいはいはいはい。
で、あれの小説に出てきたんですけど、大根を拍子切りに切って、おばあさんがいつもね、まかないしてくれはるんですけど、そのおばあさんがアサリをね、ざるにあげといて、
うん、
台所に置いといてくれてはるんですよ、
う
ん、でそのだしの中にこうアサリ入れて、
うん、
ポーっとアサリの口が開いてきたところに、
はい、
その拍子切りにした大根をザーって入れて、でそれをこうつまみながらお酒飲むっていうのが、
いや
俺はやる
確かにやりたなるね。
やりたなる、
はい、やりたなります。
20代ぐらいの時にそういうのやってたんですけど、
美味しそう。
そうなんですよ。でなんかね、結構ほら京都なんかでも昔のその池波さんがいろいろお話を書いてはったところの、うん、まあ、昭和の初期ぐらいですかね、あれ、
あ、
すごいこう昔の感じなんですけども、お店をいっぱいエッセイで ご紹介されてて、
あ、エッセイも書いてあるんですよね、
は
い。
まあ、それも結構池波さんの有名な、うんうん、あれの一つなんですけど、例えば、はい、お寿司屋さん行って、で高島屋の前のあの万葉軒っていうところでステーキ食って、
はい、
で三条のサンボアでウイスキー飲むみたいな、
おしゃれやわ。
でね、だいたい一発目がね、三条の木山神堂のお寿司屋さんやったりするんですよ。
あ、そうなんですね。
まだ日の高いうちからね、こう、いっぱい飲みにこうバッとのれんがあれして入っていかはるんですけど、
かっこええな。
でビールとお寿司を飲みながらっていう感じ、はい、でもそれももうほんまに1時間ぐらいでスッと出はるみたいなんですけど、うん、
いやそれ行きです
よ。いいでしょ、いいでしょ。でこれからどんどん日が高なっていくじゃないですか、
はいはい、
長なっていくでしょ。でもなんちゅうのかな、ね、コロナ明けで割に皆さん早帰ることも多いかなと思うんで、
うんうん、
もう5時から空いてますからね、この千鳥寿司さんも。
千鳥寿司さんも5時から空いてて、
そう
夜ね、でも10時までやってはるから、
ね、やってはりますから、
ね、ゆっくり
でもいいですし、うんうん、でもほんまに日の早いうちに中入ってほろ酔いセットから始める。
あ、なるほどね。いや、あのお寿司屋さんって、うん、ちょっと敷居高い。
高いでしょ。で、うん、僕らあんまりよく分からへんから、結局お寿司ってなんか高いもんイメージあるじゃないですか。
もう大体そのね、回ってるのは食べられるけど、回らへんのは食べられへんっていうイメージが。
怖いさかみんな回ってる方行くんですよね。
そう
実はね、はい、もうほんまにこういう昔のお寿司屋さんにちょっと入ってちょっとこうビールとお寿司食べて出てくるっていうのが一番リーズナブルやと
思う。そうなんですか、うん。
で今日何ありますみたいな話しながら、ちょっとこうお魚つまんだりとかなんかそういうのができるのも楽しいし、だからねほんまになんていうのかな、味が安定してるし、いわゆるそのそういう意味では町のお寿司屋さんもっと見直していいかなと僕はずっと思ってるんで。
そうなんですね、うん、
ぜひぜひ行ってあげてほしいなと思います。
もうちょっと怖がらんと、とりあえず
もう全然怖がる必要です。
あ、で千鳥寿司さんお昼もやってはるんですよね、は
い、お昼もやってはるんです。まずはお昼からデビューっていうのもありですね。
そうですよね、ちょっとお昼やったら怖さが少ない。
そうそうそう、もうほんまにね1000円までですよ。握りでもだいたい1人前1000円ぐらいからやし、鉄火丼とか700円とかやし、
ちょっとそんなカフェ行ったらそれぐらいもっと払ってますよね。
いやもう最近あれですよ、どんどん
高くなってますもんね。
いやもう絶対こっちの方が
満足感あるで、はい、大人デビューね。
そうなんです、
はい、いいですよね。
そう、なんかお寿司屋さん、カウンターでお寿司屋さんでちょっといっぱい飲みながらっていうのはね、
うん、
どうしてもやっぱりなんとなくこう憧れるじゃないですか。
憧れます。
でもなんかこう敷居が高い感じあるけども、そう
そうそうそう、ちょっと怖かったけど、
そう
大丈夫っていうことなんで、
もうこういうところからもう全然始めちゃってください。
いやもうぜひじゃあ千鳥寿司さんから皆さんぜひ、
はい、気分は池波正太郎で、はい、
ちょっと来たよって言って、
そうい
や、いやお店を紹介していただいてありがとうございます。
はい、はい、
そして
うん、それでね、
いい季節ですしね、
そう指名商店会散歩から
散歩で散歩しましょうで
散歩しようかなと、この間ね、はい、2ヶ月ほど前かな、植物園
はい、
うん、もうほんまにこの辺から近い一番ベストの散歩コースの一つなんですけども、植物園をちょっともう通り抜けてほとんど植物園の中にあるというかお隣なんですけども、
はい、
植物園のどう言ったらいいんやろ、北の東角ぐらいなんですかね、
はいはい、
北
山通り側なんですね。
そうですそうです、うん、地下鉄で言ったら北山の出口のところから出てすぐですね、
はい
はい、当番名画の庭という、はい、これも京都府立さんの、
うん、
美術館っていうのかな、いわゆる庭園と美術館が一緒になったようなスペースなんですけれども、はい、ここをちょっとご紹介したいなと思ってます。
お願いします。ここ素敵ですよね。
なんちゅうのかな、例えば一人で行ってもいいし、
はい、
例えば 彼女と言ってもいいし、彼女は別にいいんですけど、はい、なんていうのかな、建物が安藤忠雄さんの設計なんですよ、
はい、うん、あのね有名なね建築士の、
はいはい、もう圧倒的、もうなんていうのかな、どこに自分がいてても絵になると思う。
あ、はあ、
映画撮ってって感じ。
確かにそうかもしれません。そうそうそう、めちゃめちゃかっこいい建物ですよね。
そうなんですよ、はい、もうほんまにね、今何階とかそういうこと考えたかっていうような作りで、
そうそうそうそう、
そう、なんか上とか下とか何階にいるとかそんな関係ないような作りで、
あ、確かに何階ってわからない感じですよね、
う
ん、
もうとにかくその建物のその広々とした感じと、打ちっぱなしのそのコンクリートの、
ね、
壁みたいなものの良さがすごく際立ってて、
こうね、建物、あ、庭なんで、うん、建物 も建物なんですけど、どう言ったらいいのかな、うん、北山通りからこう見ると、うん、ちょっと見えるんですよ、うん、ですのでね、全部は見えずに、うん、こう一部だけその庭が見えるみたいな形になってるんですけど、こうね見下ろすんですよね、
ほんまですね、
そう見下ろすの、そうそうそうそう、
なんかゴボッとこうね、下の方が
こうなんか
見えてる感じですけども、は
い、地下の吹き抜けになってるみたいな感じかな、簡単に言うと。
そうなんですよ、はい、まあとにかくその建築のね楽しみはほんまに京都はいっぱいいろんなところを散歩するのあるんですけど、その中の間違いなく一つやと思いますね、はい、で結局当番名画っていうのは、
そうそう、うん、ね、その
どう言ったらいいのかな、いろんな例えば全世界中のその名画と言われている僕らが美術の教科書で確実に出てるような有名な絵があるんですけれども、
はい、
まあ絵っていうのは仕方ないんですけども、どうしてもやっぱりこうメンテナンス経年劣化でいわゆるそのどんどん変わっていっちゃ う、
そうですよ、ね、
色も変わっていっちゃうし、はい、どんどん損傷していく、まあ日の光に当たってればどうしようもないんですけれども、
ね、それは当然ですよね、
はい、でこれをねいわゆる陶器にちゃんとその色の分解をした、うん、いわゆるそのデータをぶつけて印刷するっていう技術が日本ではものすごい長けてて、で
陶器のその上薬が焼けてるんじゃなくって、
う
ん、陶器焼いたところに
色を印刷、
印刷をしているんですね、
はい、恐ろしく精巧にそれを再現できるし、
はい、
でしかもいわゆるその屋外にあったとしてもほとんどその光とかでの経年劣化がないっていうことで、
すごい技術ですよね。
そう、多分ね徳島の、
はあ、
大塚美術館かな、
うん
うん、国際美術館、ここが多分も一番すごいんですよ、規模的に、
あ、大きいですね、はい、
で、なんていうんですかね、礼拝堂とか、ヨーロッパのそういうの全部そこで再現されてて、でもう本当にモノ本のいわゆる現場の人たちがもう完全にお墨付き与えてはるぐらいなんで、
もうこれは、はい、まあレプリカっていうか、そう言うていいよって言うてはるわけですね。
そうなんです、すごいんですよね。でこの京都の方もいわゆる例えば最後の審判とか、 あとミケランジェロとかゴッホの糸杉ですね。
もうねゴッホって言ったら出てくる絵
です。出てくるやつです。ぐるぐるっとお月さんとか
はい、はい、
回ったりしてるやつとかね。
多分教科書にも載ってたと思いますけど。
そうそう、
はい、
あとルノアールとか。
ルノアールも人気のあるね。
そうなんですよ。あとモネですね。
あ、モネ、
日本人大好き、
ね、大好きですよね。
睡蓮が、
はい、
その辺が全部その陶板の技術で再現をされていて、で全部で8点いわゆるあると、それといわゆる安藤さんの建築が一緒に見れるような感じのスペースですね。
なんか他にはない体験ができますよね、ここね。
いいでしょう、
ね、
しかも安い。
そうか、不立ですしね。
そう、
そうやわ。
なんか植物館とセットで、はい、200円とか、
そんな。
でなんか70歳以上はまたタダになったりとかね。
そっかそっか、はいはい、いろんな割引がね、あったりするんですね。
すごいね、なんともあのお得なスポット。
本当ですね、
だから割にこう植物園の中をわーっと歩きながら行って、でそこでほっこりしてるっていうのも一つ提案し、
そうですね、それ良さそう、
でも地下鉄乗って帰ってくるとか、ね、
あ、そうですねそうすぐなんで ね、地下鉄ほんまにすぐなんですよ、駅。
そう、
あ、いいですね、そのコースいいですね。
僕割に若い人でもデートコースとしては割にリーズナブルに使える、
そう、気軽にね、学生さんなんか特にいいんじゃないですか。
そう、
はい、
で帰ってきて千鳥寿司さんで
そう
お寿司、
そう、ほろ酔いで、いいわそれ
いいでしょ、
はい、もうぜひおすすめ
そう、今日もなかなか、自信あるんです
けど、はい、いいです、ものすごいいいお散歩コースでした
でした、
はい、
よかったです、
いやありがとうございます、
はい、
いやまた、いや次回も期待してますね、
はい、頑張ります、
は
い、
次回は5月いつですかね、
12日ですね、
12日、
はい、
じゃあまたお待ちしてますんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、はい、指名商店街散歩山本園茶舗の山本さんでした、ありがとうございました、
よろしくお願いします、ありがとうございます。